77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。3月25日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーは現在大ヒット公開中の映画シングネクストステージにも登場しました曲、ビリー・アイリッシュでバッドガイをお届けしました。この曲にリクエストいただいたのは長崎市にお住まいのラジオネームピリリさん。シングネクストステージ見てきました、今回もすごく楽しかったとメッセージもいただきました。ありがとうございます。まあ、映画楽しんでこられたようでよかったですね。もう私もこの作品大好きです。ハッピーな気持ちになれる作品ってもう素晴らしいですよね。まだご覧になってない方、ぜひ映画見てくださいね。ピリリさん、リクエストメッセージありがとうございました。今週も音楽そして映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、春もね、話題の作品たくさんありますよね。早速ご紹介していきたいと思います。映画ニトラム、1990年代半ばのオーストラリア・タスマニア島、この地で父と母と暮らす青年マーティンは子供の頃から周囲に馴染めず孤立していて、同級生からはマーティン、アルファベットで MARTIN と書くんですけれども、このマーティンを逆さ読みにしたニトラムという別称で呼ばれ、バカにされてきてるんですね。何一つうまくいかず思い通りにならない人生を送るマーティンは、サーフボードを買うために始めた芝刈りの訪問営業の仕事でヘレンという女性と出会います。自分を受け入れ優しく接してくれるヘレンにマーティンは心惹かれていくんですが、ある悲劇が起こってしまうんですね。そのことをきっかけにマーティンの孤独感や怒りが大きくなり、精神も狂っていくという1996年4月28日オーストラリア・タスマニア島の世界遺産にもなっている観光地ポートアーサー類型場跡で起こった死者35名、負傷者15名を出した無差別銃乱射事件を映画化した作品で、当時27歳だった犯人の青年がなぜ銃を入手し犯行に至ったかを事件当日までの日常と生活を描いています。監督はマクベス、アサシンクリードのジャスティン・カーゼル監督がメガホンを取っている作品なんですね。キャストはマーティンをアンチ・バベル、ゲットアウトのケイレブ・ランドリー・ジョーンズが務めているんですけれども、第74回カンヌ国際映画祭で主演男優賞を受賞しています。この作品ですね、もう正直も見ていてすっごく辛かったんですよ。そしてケイレブ・ランドリー・ジョーンズが演じたもうマーティンの表情がもう忘れられないんですよね。もう今でもずっと頭の中にこう残ってるんですけれども、映画を鑑賞した後にもう言葉がなかったんですよ。でもこの作品は見てよかったとも思えた作品だったんですね。ニトラムと呼ばれていたマーティンのことについてもいろんな思いや感情が浮かびましたし、きっとご覧になった皆さんいろいろ考えさせられると思うんですよね。これはもうネタバレになってしまうので言えないんですが、劇中彼に起こった悲劇、 まあ、このことがなかったら、まあ、ポートアーサー事件にはこう起こらなかったかもしれないってこう思うと、また心がもう痛くてもたまらないんですよ。きっとね、皆さんこの作品見るといろんな思いがね、あの頭の中をこうよぎると思うんですよね。もう見た後にもいろんなこと私も考えました。ぜひもうたくさんの方にも見ていただきたいと思います。映画ニトラム、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開が決まっていない作品ですので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、さて最新作映画ご紹介していきます。映画オートクチュール、ディオールのオートクチュール部門でアトリエ責任者を務めるココーのお張り子のエステルは、次のコレクションを最後に引退することを決めていて、まあ、その準備に追われていたある日の朝、エステルは地下鉄でジャドという若い女性にバッグを盗まれてしまいます。まあ、しかしエステルは、ジャドはもしかしたら最高のお張り子になるかもしれないと、警察へは突き出さず、アトリエに招き入れ世話をすることになるんですね。まあ、エステルとジャドは時に反発し合いながらも、厳しいオートクチュールの世界でエステルはジャドに指先から生み出されていく美を授けていくという、フランスのラグジュアリーブランドディオールのアトリエを舞台に、世代も境遇も違う2人の女性の人生を軸に描いたドラマです。キャストはエステルをたかが世界の終わりのナタリー・バイ、ジャドをパピチャ未来へのランウェイ、ガガーリンのリナ・クードリが務めています。まあ、この作品、人との出会いだったり、自分の周りにいる人たちだったり、まあ、目の前にあるチャンスだったり、まあ、そして自分の中に秘められている可能性だったり、まあ、その大切さを改めて感じさせてくれる作品なんですよね。まあ、まさに今の時期にぴったりの作品だと思います。そして今ナタリー・バイとリナ・クードリのナイスバディ的な演技もこの作品の魅力の一つだと思います。まあ、この作品、ディオール専属クチュリエール監修のもと、ディオールヘリテージに保管されていた幻のドレスや貴重なスケッチ画なども登場するので、ファッションがお好きな方も興味深いんじゃないかなと思います。まあ、新しい春を迎えるにあたって、背中をポンと押してくれる素敵な作品です。オートクチュール、こちらは全国順次公開中で、長崎は、まあ、少し先にはなるんですが、5月6日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はナイトメアアリー。ショービジネスでの成功を夢見る野心にあふれた青年スタンは、ある日、人間か獣か正体不明な生き物を出し物にしている怪しげなカーニバルの一座と巡り合い、彼らの下で働くことになるんですね。まあ、そこで独身術の技を学んだスタンは独立し、人を引きつける才能と天性のカリスマ性を武器にトップのショーマンになっていくんですが、その先には想像もつかない闇が待ち受けていたという物語で、メガホンを取ったのはシェイプオブウォーターで、アカデミー賞の作品賞のほか4部門を受賞したギレルモ・デルトロ監督。まあ、この作品も第94回アカデミー賞で作品賞を含め4部門ノミネートされています。キャストはスタンをアリースター誕生やアメリカンスナイパーマンなどで4度のアカデミー賞ノミネートされるなどの経歴を持つブラッドリー・クーパーが務めるほか、ケイト・ブランシェット、まあ、彼女2度アカデミー賞受賞歴も持ってますよね。まあ、そしてトニー・コレット、ウィルム・デフォー、ルーニー・マーラ、リチャード・ジェンキンス、ロン・パールマンなどなども、超豪華な顔ぶれに、もう私はこの作品を見る前からもうワクワクが止まりませんでした。まあ、そして作品ですけれども、もう 期待していた、いやもうそれ以上だったかもしれません。まあ、俳優さんたちの演技の凄さがもう半端ないんですよ。まあ、そしてその世界観の何とも言えないもう凄さ、もうこれぞデルトロ監督もこだわりの世界とも見はまった上映時間2時間30分でした。まあ、作り込みがもうすごいんですよね。まあ、映像からこれだけの迫力を感じられるってもう本当にすごいなと思いました。まあ、そしてですね、私大好きな女優さんの一人なんですけれども、ケイト・ブランシェット、もうケイト・ブランシェット様と言わんばかりの存在感、もう今回もお見事でした。まあ、ぜひ大きなスクリーンでデルトロの世界へ迷い込んでください。ナイトメアアリー、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品はベルファスト。ベルファストで生まれ育った9歳の少年バディは、家族と友達に囲まれ、映画や音楽を楽しみながら充実した毎日を過ごしていました。そんな笑顔にあふれ、たくさんの愛に包まれる彼にとって完璧な世界での日常だったんですが、1969年の8月15日、バディの穏やかな世界は突然の暴動により悪夢へと変わってしまうんですね。まあ、プロテスタントの武装集団が町のカトリック住民への攻撃を始め、住民すべてが顔なじみでまるで一つの家族のようだったベルファストは、この日を境に分断されていきます。暴力と隣り合わせの日々の中、バディと家族たちは故郷を離れるか否かの決断に迫られるという物語で、俳優、監督、舞台演出家として世界的に活躍するケネス・ブラナーがメガホンを取り、自身の幼少期の体験を投影して描いた自伝的な作品です。まあ、この作品も第94回アカデミー賞で作品賞、監督賞を含め7部門ノミネートされている今注目の話題作です。キャストはバディをこの作品で長編映画デビューを果たしたジュード・ヒル。まあ、彼の演技がものすごくいいんですよ。しかもね、可愛いんですよね。まあ、そしてバディのお父さんをフィフティシェイズオブグレイシリーズのジェイミー・ドーナン、お母さんをモデル女優として活躍するカトリーナ・バルフ、おじいちゃんをキアラン・ハインズ、そしておばあちゃんをジュディ・リンチが務めています。まあ、ポスターやチラシなどでご存知とはだとは思うんですけど、この作品モノクロなんですね。このモノクロの映像からものすごく強さを感じた作品だったんですけれども、やはり今起こっていることなどとこう重ね合わせたりして、いろんなことを考えさせてくれる作品だと思います。まあ、ただシリアスな内容ではあるんですけれども、9歳の少年の目線で描かれているので、微笑ましいシーンもあり、笑わせてくれるところもありますし、まあ、映像と音楽のバランスがもうすごく良くて、アカデミー賞作品賞にノミネートされているだけあるなと、もう本当にね、心にしみるとってもいい作品です。もうこちらの作品もぜひたくさんの方に見ていただきたいと思います。ベルファスト、こちらは東方シネマズ長崎ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。映画ボイジャー。地球温暖化による飢饉が人類を襲い、科学者たちは居住可能な新たな惑星を探していました。そして2063年、可能性を秘めた惑星を発見し、探査隊を派遣することになるんですが、航行にかかる期間は86年。派遣の宇宙船に乗る乗組員は、訓練を受けた30人の子供たちと彼らの教官のリチャード。その子供たちなんですが、船内で成長して子孫を残し、目指す惑星に到達するのに、は彼らの子孫世代なんですね。まあ、子供たちはリチャードに従い、 高校はもう順調に進んでいるかのように思えたんですが、10年後成長した子どもたちの中のクリストファーとザックは、彼らが毎日飲む青い液体の薬によって人間としての欲望が抑制されていることを知ってしまうんですね。まあ、それを皮切りに反発した乗組員たちは本能の赴くままに行動するようになり、ある事件をきっかけに船内の統制が崩壊していくという物語です。まあ、この作品なかなかですね、どうなるんだろうこの物語と、こうラストが気になっちゃうんですよね。まあ、私は見ながらいろいろ自分の中で展開を思い描いてたんですけど、自分の予想とは違う展開に、お、そういうことかとこう思ったり、まあ、成長した子供たちを演じた若手俳優さんを見ながら、あの作品に出てたあの俳優さんだとこういろんなところに目がいってですね、本当に面白かったです。ボイジャーは3月25日から公開で、長崎は公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて、お聞きいただいておりますミカのフラワーシネマ、4月からもこの時間にお届けしていきます。まあ、皆さんから番組続きますかとご心配のメールもいただき、本当にありがとうございます。これからも楽しく映画情報をお届けしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ引き続きこの番組をよろしくお願いします。さあ、今週のラストナンバーはショーン・メンデス&カミラ・カベロでセノリータを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。